新枠で、兵庫県明石市の泉市長と私の対談を、スペシャル企画ということでお送りしていくわけでございます。せっかくですからね、これは映像もちょっと撮っておきたいなということがありまして、ゲステレでは映像版をお届けすることになっておりますので、両方合わせて、聞いただければありがたいなと思っております。37分にわたって話が本当に尽きず、一気に盛り上がるまま行きました。すごかったですね。やっぱりよく喋りますわ、あの市長は。テンション高い、声もまあ甲高いけど大きい、歯切れが良い。で、ちょっと早めに実は明石市役所に我々行きまして、その時に行ったメンバーは私の他に、前島くん、春菜くん、エッグさんと、この4人で行ったわけでありますけども、どうしてもやりたいことが一つありまして、それは何かというと、明石市役所の食堂でうどんを食べると。でこれは、まあ、ご存知のない方は何のことかわからないかもしれませんが、この泉市長がツイッターで毎日の昼ご飯を、何を食べたかっていう写真をツイッターでこう配信をするって、これが一つの話題になっておりまして、来る日も来る日もきつねうどんっていうのね。雨の日も風の日も繰り返し繰り返しきつねうどんというね、いつまで続くきつねうどんなんて、そういう話題がね、こう広がったり、そんなにうまいのかと、どうなのよということで、まあ、それを食べてみたいということで、あらかじめ市役所の方にお尋ねしまして、何時ぐらいだったら空いてますよみたいな話だったんですけど、ちょっと早めに着いちゃったんで、まあ、大丈夫だろうって言ってみたら、確かにまだ空席があったもんですから、で席について、うどんを食べることになったわけですけども、なんつってもね、ロケーションが最高でありまして、この明石市役所2階に食堂があるんですけども、まさしくオーシャンビューでありまして、目の前に明石海峡大橋がバーンと広がって、そしてその目の前は本当に淡路島なんですけど、そこの間の海峡を船が本当にこう上り下りで行き交うというような、本当にいい景色、それを眺めながらうどんを食べるということで、まあ贅沢っちゃ贅沢ですわね。というそういうところから、この明石での珍道中が始まりました。お送りしてまいりましょう、 TYC ケムールインサイダークラブ。この番組は FMC 関西新大阪 F スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしております。お相手は榎木田信也門と、
はい、さっき言ってたきつねうどん食べました、春菜です。
はい、
どうぞ。
気まぐれボラエッグです。
何食べたんですか？
私はね、うどんは熱かろうなと思って、はい、ザルうどん、
ザルうどんを、はい、で清水さんは
何も食べてないですよ。行ってないです。
ということで、キラウエユコさんでした。
キラウエユコです。
私はですね、実は定食も食べてみたかったんで、はい、日替わり定食を頼んだんですよ。はい、でそんだけちょっと足りそうになかったんで、うどんを頼んだと。で、はい、ちょっと具はいらないなと思ったんで、もうかけうどんにしました、私は。であと前島くんはカツカレーのなんか
あれセットでしょ。特別セットです。
特別セットって言
うの？特別セットって言う
の、はい、でそれにかき揚げうどんを、
はい、
食べてましたね。もうすっかりダイエットの、はい、感覚はもう失われたようであります。はい、ということで、
でもなんか前島さんちょっとほっそりしませんでした、顔つきとか。
いや、またね、ちょっとすぐリバウンド
してるね。リバウンドしたんですね。
してるんですか？
別にほっそりしてよ。
いや、なんか前よりかはなんか顔がシュッとしたように見えたんですけど、
気のせい？やっぱね、こういろいろとね、こう前へ前へ、うん、前へ前へで頑張ってるからです。はい、はい、それ以上は言えません。
はい、ポスター張りとかね、そういろいろ頑張ってますね。
そういうことです。はい、はい、 まあまあね、本当にこじんまりというほどではないな、そこそこ大きな市役所ですよね、はい、で、まあ、食堂という部分で言うと、もっと大きな食堂ありますよ、その市役所とか、はいはい、その県庁とかで、ね、行ったとこ行くと、まあ、それから比べるとちょっとまあ何だろう、学食のちょっと小さいやつ、高校ぐらいの学食みたいな、
ああそんぐらいと言われればそうですね、
ぐらい の, サイズ感だなということで、うん、で、どうでした、そのザルうどんは、エッグさんは、
ね、コシがすごいしっかりしてて、
あ、まあ、はい、冷凍麺ですから、
冷凍ですかね、
今ね、冷凍です、うどんはね今冷凍に限りますよ、
そうなんです、
そうなんですか、
もうまあ、もちろん別にやわやわのね、生麺が好きな方もいらっしゃいますよ、私のようにね、
うん、で、
ああそうです、かたややっぱ冷凍のうどんっつうのはね、本当に技術が良くなったのか、はい、本当にコシが強くてもちもちでこうしっかりした感じで、うんうんうん、美味しいものができますね、簡単にね、あれは素晴らしい技術だと思いますけども、うん、まあまあ安くて、まあ良心的な価格で、ということで、はい、食堂で食しまして、
はい、
でその後インタビューまで実は2時間以上あったんですよ、3時間近くあったんですよね、で何かやることないかっつんで、やっぱり明石市ですから、東経135度、四五線が通っております、うん、ということで、そこにある科学館があるわけですね、うん、天文科学館ですかね、
そうです、
でそこに行ってみようっつんで行ってみました。東海道線というか、まあ、あそこはなんだ、もう山陽線か、はい、山陽本線で、電車で移動してると、こう例えば大阪に向かって走ってたりすると、うん、進行方向左側にその丘の上に、天文台みたいなのが、ちょっと灯台みたいな形のね、塔がありまして、はい、その塔の上が天文台になってるんですけど、はい、でそこに大きな文字盤で、現在の時刻を表示していて、でそこに赤いランプが点滅していて、うん、まあ、まさしく日本の標準時、ということで、その時間を時刻を知らせているという、でそこも本当昔からね、昔は寝台車で移動したりしてたわけで、
はい、
ちょうど明石のあたりを通るときって大体ね、午前0時ぐらいかな、もうちょっと後だったかな、なんかそれぐらいに通るんですよ。で私なかなか寝つきが悪いもんですから、ずっと外見てるんですよね、
はい、
でそこのね、そのああ明石のあれだと思って、その天文台だと思って見ながら、ああと、でその赤いその点滅を見ながらこう行くのが、なんか旅情を感じさせるので、うん、私は大好きだったんですよ。ついにようやく、
あ
この58歳にして、
苦節何年です
か、58年、
はい、
ついにその明石の天文科学館に入ることができたということで、
はい、
本当に嬉しい出来事でしたね。
そうですね、
まあ、前島君はなんか疲れ切っててずっとベンチでへたり込んで
ましたので、そうですね、
妙に疲れてて、
で、でもさすがに市長に会ったからのテンションの高さはすごかったです
よ、うん、目もずっと取りまくってましたからね、
あね、
はい、
何考えてんでしょう、
前ということで、ジュエルさんどうですか、明石の市長さん、
いや会ったことないからよくわからないですけども
会ったことある人珍しい、
あとでじゃあ市枠をじっくり聞いていただきたいと思いますけどもね、
は
い、
そうですね、
はい、うん、というわけでお便りいきましょう。こちらは愛知県名古屋市からいただきました、37歳、管理栄養士女性の方です。ラジオネーム森蔵の本音、久々にいただきました。
はい、ありがとうございます。
ただ大変です。
大変です。
映画監督などのパワハラセクハラが問題となっていますが、こういうけしからん行いに警鐘を鳴らしてきた是枝裕和監督や、話題作連発中の、白石和也監督にまでハラスメント報道が飛び出しましたから大変、うん、これに対し女優の牧陽子さんが、報道陣の方々に本当のことを言いたいです、白石監督や是枝監督もハラスメントで人を傷つけるような人間ではありませんと断言し話題となっています。映画解説者として、もうおなじみ榎田師匠をどのようにぶった切りましょうということでいただきました。こればっかりは現場にいないから切りようがないんですけど、ねえ、どうですか、木田上子さんは白石監督作品がお好きだと伺っておりますが。
そうですね、この人、彼女がその名を知らない鳥たちもやってたんで、はい、大好きです。
ああ、そうですか。 はい、今回話題になってるのは、はい、話題に上ってるのは2016年の映画日本で一番悪い奴らであります、はい、これはどうでしょう、
はい、これも大好きですよ。大好きな映画の一つでしたよ。
はいはい
はい、綾野剛さんが出てるやつです、
北海道警のいろんな、ね、疑惑がこうベースになっている映画で、善良な警察官として入ってきた若手警官綾野剛が、先輩警官ピエールたちの、その悪の道に引きずり込まれて、でもそれが悪と思ってないんですよ、正しいと思ってやっているということで、でそれが、なんですか、いろんな出来事に巻き込まれていくという、そういう話であります、でこれなんですかね、その中で、この綾野剛とホステス役の矢吹春奈が濡れ場を演じておりまして、
はい、
でこれ矢吹春奈さんはもう一糸まとわぬヌードになっていて、なかなか濃厚なものになっているわけでありますが、でこれが、どうやら急遽この、撮影が行われることになったということになっていて、なんかその聞いてないよという話で、これはハラスメントになっていたんじゃないかという話、そしてこの是枝監督は万引き家族ね、あれカンヌでしたっけ、これで、出ていた安藤サクラさんが撮影当日に前張りを要求されたということになっているという、これどうよと、前張りが
前張りってあれですね、陰謀を隠すやつですよね。
陰謀を隠すやつです。
はい、
よく使われるのはガム手です。
あれガムテープなんですか。
はい、とかいろいろです。
あ、
はい、で人ね、金八先生覚えてますかね。金八先生、3年 B 組金八先生、
はいはい、
で巡査の役をやってた東北弁の巡査がいつもレギュラーで出てたでしょ。
ああ、はいはい、
金八くんとかって出てくる、鈴木雅之さんだっけ、あの俳優さん、人ね、若い頃ねピンク映画ずっと出てたんですよ。
おー、
それでね、いつも前張り貼ってて、前張りの貼るのすごい得意だったそうなんですけど、なんかね、現場がずっと相次いでて、いちいち引っ張探すとほら毛とか抜けて痛いでしょ。
痛いです。
だから張りっぱにしてたそうです、
はいはい、
夏の暑い日かなんかに、そしたらそれで蒸れちゃって、
はい、
でちょっと皮がやわやわになってたところでビリッて剥がして皮が全部むけたっていう、そういうザ痛いみたいな、
はい、
でこのハラスメントっていうのはね、ちょっと分かんない、でもアメリカだったらね、基本契約で全部縛られてますから、
はい、
細かいところまでその契約と違うって言ったらもうすぐにユニオンが動いてくるという、そういうことになるんですけれど、どうもねこれは、ちょっと私も何とも言えません、
どういう流れがあってこう前張りを要求することになったのかがちょっと
見えない、分かんないですね。前張りつけるなって言うんだったらハラスメントのような気もするんですよ ね、
最初からね、濡れ場がないのに濡れ場をやれって言われたら、なんかちょっとね、本人的にショックがあるかもしれないですね。
じゃあ今度から春野君、今から濡れ場だよとかって、
相手は誰なんですか。
相手はなんか電信柱だから
俺セミじゃないですか、
ね。はいはい、でも万引き家族でそんなシーンありましたっけ。
ありますあるよ
安藤さくらの、
はい、
でそこで前張りをつけてたかどうかはまでは全然知らないけど、
そんな濃厚でもないけど、
なかったような気がする。
安藤さくら他の映画で脱いでるけどね。わかりません、こればっかりは。
わかった、あれか
あ、そう、男
の人の名前何でしたっけ。
リリー・フランキーですか。
あ、そうか、そうでしたね、はいはい、
おでんくんとか書いてる人ですね。
あ、そうですね、はい、思い出した。
私とタメですね。
あ、そうですか。
明石市長もそうです
し、明
石市長といい、リリー・フランキーといい、あとブラッド・ピットという、全部私とタメです。
いや、なんか、すごい世代なんですね、とりあえず
まあ、はい、すごいやつだけを抜き出してみたんです
はい、
とんでもない悪いやつもいっぱいいると思います、
はい、
ということで、はい、ちょっとこれは分かりませんな。
ただ白石和也監督の、
はい、
あれの件で菅田将暉はちょっとドン引きですね。
ありましたね、なんか話がね。でも
何の話ですかそれ。
え、ググレカス。
あれ何だったっけ、あの、
なんかやなんか女優と濡れ場がやりたいと、はい、監督に言ったんですよ。
でもね、そういう話ってね、昔から普通にあるんですよ。まあまあね、例えば、あれなんて映画だったかタイトル忘れたけど、はい、あの人誰だっけ、片岡玲子、
はいはい、
片岡玲子がまだ新人女優で、
はい、
なんかね、会社のね、なんかあの、なんか映画ですよ、はあ、会社の映画ってひどいな、説明が。でその時にね、
私みたいじゃないですか、
津川雅彦と濡れ場があるんですよ、
はあ、
で、結構濃厚なシーンなんですけど、はい、裏を取ってませんが、分かりませんが、本当にしてます。
あ、ほんまにしてる。あ、
はい、
もう演技というか、
もう、今日やっちゃうよっつって、
前張りもつけずにっていうことですか。
当然つけませんよ、だから本当にするんだから。
あ、
だからそういうやついるんですよ、実際に現場で。
いつの時代です、昭和ですか。
あれはもう平成ですね。
平成かよ、
でも同調というよりは圧力ですね、これもね。同調なのかな。
でそれで、逃げ出す女優もいれば、はい、ひるまずそのまんま演技を続けるやつもいて、そうするとあいつすげえになっちゃう時あるんですよ。だからハラスメントを乗り越えたらすごいというような風な評価をする、どうも土壌が日本の映画界にはあったりしますから。
芸能界にあります
ね。芸能界にね。だからそれが何かの問題なっていう気はしますよ。
でもあんまりいいことではないですね。
全然いいことじゃないですよ、はい、っていうか別にそういうシーンっているのって思う時ありますよね。まあ、もちろんあの売り上げを上げるためですから、基本、女優脱がしたりとかっていうのは、もうこれから私も映画を撮る機会があったら、もうじゃんじゃかん脱がしていこうというふうに思いますね。
はい、
全然脱ぐ必要がないところで、なぜか脱ぐ
っていう、社会の流れにあえて逆らうんですね。
例えば代表的なところで言うと、佐藤純也監督作品の、はい、北京原人 Who are you という映画があるんですけど、
はい、
でここで、あの人も片岡何さんっつったかな、なんか女優さんが、片岡玲子じゃないですよ、
はい、
で緒方直人と2人で、うん、なんか密林みたいな林の中に入るんですけど、そこの先に北京原人がいるんですよ、うん、北京原人の親子が、
はい、
でそれを見て、でその北京原人を、警戒させないために俺たちも脱ぐんだっつって、突然2人揃って全裸になるシーンがあるんですけど、いらんだろこれっていう、なんかもう本当にもう全くいらないシーンってある、無駄に脱いでるシーンっていうのはあったりしますね、
まあ、ハリウッド映画でもいらんだろうこのシーンってある、感じの時ありますけど、
だからその女優さんは、もう最初から私はそのために呼ばれたんだなっていう、その前にあれです、アラーキーの愛の新世界、
はいはいはい、
で主人公の相棒のデリヘル条約をやってるお姉さんなんですよ。そのね、ご覧になりましたか、
はいはい、
そのお姉さんが脱いでるんですよね、北京原人で、ということですね、木田さんあれですよね、いつも映画ではいつも脱いでるという映画館で脱いでるって話
したんですか。この映画で出ますか私。
いや映画じゃない、映画館で脱いでるってい
う、なんで映画館で脱がん
の。ただの露出狂ということになるわけです。
やめてください。
続いてのお便りは沖縄県那覇市からいただきました。ラジオネームアイスクリームのカロリーが気になる、47歳主婦、ラジオネームアイスクリームのカロリーが気になる。
ありがとうございます。
新しい社名独立放送旅団、なんかかっこいいです。素晴らしいです、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ところで FMC と月テレはどうなっちゃうのでしょう。こちらも曲名が変わってしまうのでしょうか。気になって夜も眠れません。
ああ、
いや変わらないですよ。
ああ、はいはい、
これはあくまでブランド名ですから、これは変えない方がいいので、FMC は FMC ですし、月テレは今のところ月テレです。
はい、一時期なんか統合してしまおうかとか言うてはったからね、
だからこれ FMC と月テレを廃止して、独立放送旅団に一本化させるということで、スタッフ説明会を今後私が行ってですね、
はいはい、
で皆さんからの意見をまとめるということで、はい、例えば高橋君から、
はい、
この涙混じりの訴えを聞いたりとか、はいですね、であと前島君がですね、
はい
細かいところでその あの応酬を展開するとかですね、
はい、噛みついて離さへん感じ
ですね、そうそうそう、はい、というでさらには春菜くんが、はい、あのこの統合によって一体何がいいのかその夢をぜひ榎田さん語ってくださいとかって、はい、言って俺がセンターにこうボンと現れて、はい、もう本当朗朗と夢を語ったら結構皆さんを感動させることが今できそうな気がするんですよね、はい、そうそう
何をパロディしてんのか分かってるかな、はい、この聞いてくださってる方、
はい、廃止の方向をすごくあの
そうそうそう、ね、こう2つ潰して1つにするっていう、はい、なんか最近大阪で流行ってる、
あ、そうですね、
あの小学校統廃合問題という、はい、これがやっぱりあのモチーフになってるそういう面白投稿を展開したということになってますね、
それこそ映画化したいですね、なんかね、
あ、
まあ止められたらね、
はい、
あ
やりましょう、
あれだよ、はい、あの学校に立てこもるんだよ、
僕らの7日感染症、
そうそうそう、
あ
の、はいはい、戦車をね、
はい、
戦車を持ってきて
持ってきて、
あの最近あの見た YouTube でね、
はい、
なんかね息子のためにね、はあ、戦車を作るお父さんの動画がね、
はい、
なかなかすごいね
本当に弾も撃てるやつを、
いやいや、あのね、あのなんか余ったエンジンとか積んで、はいはい、探してきてね、でいろいろこうあのいろんなこう旋盤とか使って、はい、いろいろ削ったりして、はい、それで本当に人が乗れる、あのちゃんと戦車が出来上がって、それで それはもう子供のおもちゃにするんだけど、こんな贅沢なおもちゃないだろうっていう
豆タンクみたいなできるわけですね、
普通に公道走ってんだもんだって、あ
すごい、それ子供走らせちゃダメなやつだ、
いやいや、
あすごいな、
本当俺も欲しいと思ったもん、
はいはい、
だからそういうような、ことで、やっていきたいなと思ったりしているわけでありますが、はい、まあそういうわけでございまして、で、今日は A 枠 B 枠 C 枠 D 枠 A 枠の順番に収録を行っています、
何があったでしょうか、
何があったでしょうかね、
ということで、ここで、一旦あの皆様には CM そして B 枠に行くわけですが、
はい、
私たちはここでお疲れ様になります、
はい、
木谷さん本当に、長時間お疲れ様でした、
本当ですな、
大変なアクシデントが起きていた
わけ、
機材の不備でね、
とりあえず終わってよかったです
なぜいつもと違うパソコンがここに載ってるんだろうみたいな、そういうことになるわけですけど、はい、ということで
いくらこいた、
それではあ一旦あー CM うー、はい、です、それでは皆さんお疲れ様でした、
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません、民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます、無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評、皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。